主の祈り全般についてですけれども、これは説教者としてまたはクリチャンとしてこの主の祈りというのは非常に、なんですか、試練の多い祈りだと最近つくづく思います。なぜならば日々実は祈ることです。そうするとそれは日々説教者がの信仰がどうであるかとか霊性がどうであるかということを考えさせられずにはこれいられない祈りだからです。ですから非常に自分自身の神様への思いがどうなのかということがとても問われる実は祈りなんですね。皆さんこういうこの種の祈りをそのように理解していただけたらなというふうに思います。そしてこの今朝の私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいでマタイが言っているこの日ごとの糧を今日も、まあ、ルカによる福音書では毎日っていうふうになっておりますが、まあ、どちらにしても私たちは日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに、神様について祈るその次に祈ることが非常にこれは現実的な祈りであります。私たちしかし同時にですね、この現実的な祈りなんですけれども、私たちが祈る相手は天地万物を作られたお方に対してだということも覚えなきゃなりません。そしてまた今も私たちもこの天地万物も守って保ってくださっているお方に対して祈っているんだということ、そしてさらには永遠の神の御国の王であられるお方、主なるお方に対して祈っているんだということ、このことを私たちは祈るときにとても意識しなければならないことを教えられます。そしてそういうお方の前で私たち人間は何なのかと言いますと、このイザヤが言っている言葉が非常に端的かなと思います。イザヤは40章の15節でこんなふうに言っております。はかりの上の塵に過ぎません。まあ測るときに重りを乗せる、いやそれどころか重さ、神様の目には重りにもならない、塵にしかないというふうな、そういうものなんだ、そんなちっぽけなもののために神様は毎日の私たちの必要のために備えていてくださるから、だからそのために祈れというふうに言っているわけです。これはすごい、ことをしていることなんだなというふうに祈りということについては教えられます。しかもそれだけではありません。ただ単に塵であるわけじゃなくて、その塵が弱くてそしてまた罪深いものである、そういう塵なんですよね。ですから私たちはこの主が教えてくださった祈りというものをよく吟味して、そしてこの主が教えておられるこの強調されている祈り、特に私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと言ったこのように祈れと言ったこの祈りにどんな強調点があるのか、それを私3つほど挙げてみました。で、一つはですね、これは何かと言いますと、よく日本人は言います、衣食足りて礼節を知るというふうに言います。まあ、ある意味では蔵満ちて礼節を知るという言葉もあるんだそうですが、食べることまた着るもの、それが満ち足ればそれは犯罪なんかはなくなるよっていうことなんでしょうね、今風で言えば。確かに私たちが生きるために必要なものは何かというならば、私たちに生きるために必要なものは食料でしょうね。そしてまた着るもの、まあ、住みかはなくても路上生活者という方も残念ながらいらっしゃいますので、だから生きられないということはありません。そして今で言うならば、私たちの敵からの安全の保障と言ったらいいんでしょうか。そういったものがこの私たちに必要なものと言えるかもしれません。で、これは人が生きていくために最も基本的なものと言えるでしょうね。そのためにその基本的なものを手に入れるために、その基本的なものがもしかしたら手に入らないかもしれないっていう思い、 先どうなるかもわからない、これが思い煩いと言えるでしょうね。ですから今日ほとんどの多くの病院に行きますと、私なんかもよく言われます、あの病気のほとんどの原因は思い煩い、心配から来るストレスによりますよ。ですからあの医者は言うんですね、ストレスのない生活をしなさい。まあこれは無理だなと。でこれは牧師だけじゃなくて全ての人がそうだろうと思います。今の時代いろんなことで私たちを取り囲む不安、そしてまた恐れというものが襲ってきます。ですからストレスがないようにという事柄は現実的には難しいなと言わざるを得ません。それでも今の時代よりももっとイエス様の時代はもっとこの日本のように治安がいいわけではありませんから、一応ローマの平和というのがあったとしても、でもその当時イエス様のその時代においてさえもイエス様はこのマタイの福音書の6章の25節からこのように言っていますね。ちょっと同じところなので開いてみようと思いますが、6章の25節からこう言っています。いろんなことを思い煩うことの結論的なことなんですが、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか、と言って空の鳥を見なさい、野の百合を見なさいというふうにこう進めていくわけであります。続いて29節、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。そういうわけで何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。だから明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分あります。有名な言葉ですし、私たちは好きな言葉でもあります。でも現実はなかなかこういかないという、その思いも私だけでしょうかね、持つのは。でさらにですよ、さらにイエス様はその前のこの主の祈りをイエス様が教えられる前の6章の7節で7節8節でこういうことも言っているんですね。お読みしますと、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません、彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。先ほど言いましたその25節からその34節までのイエス様の教えと、そしてまたこの6章の7節8節を見ますと、じゃあなぜこのように祈れと言うんだろうか。イエスは、神様は私たちが祈る前からご存知なんでしょ、私たちの必要なもの、ましてやその何を食べるか何を飲むかなんて、また何を着るかなんて思い煩うなとまで言っています。そう言っておられながらイエス様はだからこう祈りなさいとこれを教えられたわけです。そうすると私たちはここで何が教えられてるんでしょうかね。心配するな、神様は私たちが祈る前からご存知だよ、だから何度も同じようなことを祈るなと言われておりながら、こう祈りなさいと言って、そのこう祈りなさいと言ったその私たちの願いの最初に来るのが、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださらないんですね。これ毎日毎日ですよね。そしてまたはある訳では明日のための糧をとも言うんだそうです。ということは明日のためのって言い方をする場合には、それは今日の一日の分、 いや今日の一日の分というよりも今日一日生きる、明日生きるためには今日一日糧がなければならないので、明日のための糧をお与えくださいというふうに祈るという訳し方もあるそうです。それは毎日の糧を必要とするっていうことと同じことだというふうに言われます。で、そうするとイエス様はこの26章の25節から言われ、そして7章の7節、いや6章の7節8節でもそのように言われていながら、この思い煩い心配というのはやはりこの私たちにとってはどれほど大きなものなのかっていうことはイエス様はやっぱりご存知なんでしょうね。そうするとここで言っているこの同じ言葉を繰り返すな、私たちが祈る前から神様はご存知なんです、だからこう祈りなさいということは、私たちが私たちの必要を求めて神様から引き出すために祈れというのとはどうもちょっと意味が違うように思います。でも私たちは祈りということも神様から祈ったから、だから神様は私のために今日必要なできたらビフテキがいいとかね、ご馳走が欲しいっていう風に神様から引き出すための祈りとはちょっと意味が違うように思われます。この祈りを神様がなぜイエス様が祈らせたかというと、私たちはこの思い煩いとか心配ということからは私たちの生活の中に非常にこれは深刻な問題であります。で、その問題が実はさまざまな偶像礼拝にも至る、そういう罪にまで私たちを追いやります。その偶像礼拝って言った時にはそれは決して仏壇だとかそのお地蔵様だとかそういう像だけではなくて、お金が偶像になる場合もありますでしょうし、ある時にはあるその力ある人が自分の頼りにあるという意味で偶像になるかもしれません。そうすると私たちは思い煩いや心配から、あの人に頼めば、この人に頼んどけば、あの人にお願いしとけばというふうなことであちこちに心配をし、そして神様以外のものにこの頼ろうとしていく、まさにそれは偶像礼拝であります。ですから思い煩いや心配は非常に私たちを誠の神から引き離せる偶像崇拝に至らせる。で、私たちは今まで私たちを導きてくださった神様を、そういう意味ではこの主の祈りは心底信頼し続けることのできないものであるということが前提なのではないでしょうかね。だから日々こう祈れって言ったことは、私たちが日々神様がお与えくださってるんですよ必要なものはということを思い出させなければならないし、そのことで神様を与えてくださっているんだということを信じる、思い返すと言ったらいいでしょうか。それがやはり必要なことのためにこの祈りというのはあるのではないでしょうか。思い煩いの病というのは本当にその意味では信仰者であるにもかかわらず非常に厄介なものであります。もし思い煩いが癒されないとするならば、私たちは今日も明日もそしていつも心配して思い煩って生きる人生を送らなければならなくなります。それゆえにイエス様はそういう私たちの心をどこに向けるかといった時に、神様に向ける。そのためには私たちの日ごとの糧を今日も明日もお与えくださいというふうに祈る。そのことによって私たちが一体日々生きているということは、神様が日々私に必要なものを備えてくださっているんだということを思い返させる、そこに信頼させる、それを確認させる、そういうことのためにこの祈りをしなさいというふうにイエス様は私たちにこの祈りを教えられたと信じるのであります。私たちの本当の必要というのは、考えてみると私たちが知っている以上に私たちの本当の必要を知っておられるのは父なる神である。ということは私たちの人生は欲望から来る、あれも欲しいこれも欲しいという必要の塊というふうに言えるかもしれませんね。 人が生きるためのその時その時の必要はいつもありますよ。私たちの欲望には際限がありません。ですからこの祈りは私たちの全ての必要が父なる神によって恵みとして賜物として与えられるということを信頼をするための祈りであり、また信頼の声を上げているのがこの祈りなのではないでしょうか。私たちは食事の前に今日もこの食事をお与えくださり感謝いたします。そして食事に不足しているものがあるならばどうぞその不足している人の家庭の食物を豊かにしてください。そして私たちに昆虫もまた昼も夜も糧が与えられたことを感謝します。誰が神様、あなたが私に与えてくださっていることを感謝いたしますと祈ることによって、私たちは毎日毎食後、いや毎食前って言ったらいいですよ、神様が私を養ってくださっているということを覚えさせられるんじゃないでしょうか。ですから主の祈りというのは当たり前の祈りですけれども、これは私たちと神様との間を結びつけるとっても大切な霊的なものであるというふうに言うことができると思います。ですから神への絶対的な信頼を養い、また自覚させるために私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈り、これはとても大切な肉的な現実的な祈りですけれども、私たちにとって霊的なとても大切な神様を自覚し、神様を覚える日々の生活の中で実感をしていく、そういう祈りなのではないでしょうか。ですから私たちは繰り返してこれは祈る必要があるのであります。私たちはその主の祈りのこの祈り、この日ごとの糧、そしてまたことあるごとに祈る、これは決して意味のないことではない、とても大切な事柄であります。それを教えてくれています。ですから毎日のどんな小さなことのためにも祈ることはとても大切なのではないでしょうか。日ごとの糧をお与えくださいと言っているのは当たり前のことなんです。そしてまた私たちは今夜今日お昼、ね、ちゃんとおいしい食事が用意されてるし、今日はいらないだろうな、心配する必要ないな、教会にいる限りっていうふうに思うかもしれません。でもそれでも私たちは感謝しますって祈るでしょ。これをお与えくださった、本当に神様、あなたが私たちを毎日養ってくださってますということを覚えさせる祈りとして、とっても大切な祈りではないでしょうか。そうすると小さな小さなことでも私たちは本当に祈っていくことは決して意味のないことであります。とても大切なことであります。で、二つ目、もう一つ、二つ目はですね、この私たちにとってじゃあ本当に必要な日ごとの糧とは何なのかっていうのを、ここからちょっとこれは解釈としては何ですか、霊的と言ったらいいんでしょうかね、抽象的なものになってしまいますが、この私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいですけれども、マタイのここでは日ごとの糧を今日もとなっています。でもルカの福音書によりますと、主が教えられた祈りでは毎日というふうに言っています。で、これは一見このまあどちらでもいいように思いますけれども、よく見ていきますと実はこれはとても大切なところなんですね。なぜかと言いますと、日ごとというふうに訳されているこの言葉はですね、ギリシャ語でルカとこのマタイとこの2箇所しかないんです。他には使われていない言葉です。で、非常に珍しい言葉です。ですからあまり他で使われていないので、じゃあどういうふうに訳したらいいのかっていうのがやはり困るわけですよね。で、なので日ごとと言ったり毎日と言ったり、そんな訳になったり、または日用の訳とか必要なパンとかっていうふうな訳もなされます。そしてまたごめんなさい、長い訳というその主訳においてはなくてはならぬものというふうにも訳されます。そしてまた 現代訳という小山礼二先生が訳された聖書ではその日の食べ物というふうにも訳されています。だからいろんな訳し方でなっています。ただどちらにしても私たちにとって日々のためのその必要、毎日毎日の必要、そのための糧をください、必要な糧をくださいというふうに言っていることに間違いないと思います。ですからここで言われているのは、ここで言いたかったことは、さまざまな訳で訳せる言葉です、日ごとのという言葉が。でそうしますと、この私たちにとって毎日必要な、なくてはならぬもの、それが今日も明日もそして毎日与えられますようにというふうに願っていることなんだ。そうすると私たちになくてはならないもの、毎日必要なものとは何なんだということになります。確かに朝食があり昼食があり夕食があって毎日食べるというその肉体を維持するという必要もあるかもしれません。しかしもう一つ、この糧というこの訳言葉なんですが、これは食物とかパンとか食べ物というふうに訳されていきます。でこのパンというふうに訳されるときに、パンというと思い出すのがあるんです。サタンがイエス様をこの誘惑したときに、この石がパンになるように命じなさいというふうに、イエス様を誘惑します。そうするとイエス様は、人はパンのみに生きるのではないというふうにサタンの誘惑を拒否しました。そしてまたこの7章のマタイの福音書の7章の9節をちょっと見ますと、パンという言葉をちょっと調べてみましたら、7章の9節で、あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょうというふうに言っています。そうするとじゃあここでこの与えるというものは、パンとは一体何なのかというのを見ますと、ルカによく福音書を見ると聖霊であるというふうにも言っているんですね。そしてさらにこのパンというふうに思い出すと、何が思い出されるかというと、マタイの福音書の14章でこの後出てくるんですが、5000人を2匹の魚と5つのパンで養って、あふれるばかりに豊かであるという記事が出てきます。そしてその後ですね、同じ記事なんですが、その後ヨハネの福音書の中でイエス様がご自分についてこう言っています。6章の32節でこんなことを言っています。ヨハネの福音書なんですが、こう言ってます。天からの誠のパンというふうにご自分を指しています。そしてそれは33節見ますと、世に命を与えるものだと言います。そしてそれが、私が命のパンですというふうに言っていきます。ですからこの日ごとの、戻りますが、日ごとの糧を今日もお与えくださいというこの糧っていうのは、パンとも訳されている言葉であります。こと日ごとのパンを今日もくださいっていうふうになります。そうするとここでパンとは何かというと、マタイもそうですし、ヨハネでもはっきりと言ってるのは、私がパンだと言っています。命のパンである。そうするとこのようにして考えていきますと、この天から下ってきたパンを日ごとお与えくださいということになります。ことイエス様を日ごと私にくださいというふうな、そういう理解も成り立つわけであります。そうすると主の祈りにある糧、パンというこのアルトスという言葉なんですが、それは単に私たちが口からこの食物として入れるパンだけではなくて、私たちが神様と共に生きる必要な永遠の命なるキリストと共に、それをいつも私にお与えください、それを覚えさせてください、そのキリストと共にいつもいるものであってほしいし、あらしてくださいという祈りにもつながるんではないかな。ちょっとこれは深く考えすぎなんですが、しかしこの中でイエス様は、日ごとにイエス・キリストと共にいるというのは、日曜日だけいればいいわけではないですよね。私たちは日ごと毎日イエス・キリストと共にいる、 そのことを私たちはやはり願わなければなりませんし、それが実はクリスチャン生活です。そしてそれが実は思い煩いから私たちを免れる、それから解放させてくださる力になる。それは日ごとキリストと共にいる。ですから日々今日も、必要な糧をパンをお与えください。今日も私に必要なイエス・キリストと共に、命の君であるイエス・キリストと共にいさせてください、という意味を込めて私たちはこの日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに祈っているんだということを意識しながら祈ることは大切なことではないだろうか。ですから食事の前に私たちは今日の糧は感謝します。今日共に主と共にいられたことを感謝します。またいられることを感謝いたします。あなたが私に必要なものを備えてくださっています。だから感謝いたします、という祈りはとても大切ではないですか。ですから日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るということは、もしかしたら私たちはこの食べ物にあふれ、そして食べ物を非常に残す、そして非常にこの間もちょっとテレビでニュースでやってましたけれども、非常に多くの日本でも残飯というのがあるそうですよね。でそれを残飯を残さないで食べる、そして必要以外のものは求めない、つまり必要を求めていく、そのことがまたどれほど難しいことなのかっていうことも同時に教えられますし、そういう時代に生きている私たちにとって日ごとの糧を今日もお与えくださいなんて祈ることは思いもよらないことかもしれません。ですからこの糧を感謝しますっていうのは、もしかしたらクリスチャンたちの中でいつの間にか常套句のように習慣的にしか祈っていないっていうことがあるんじゃないかなと恐れるわけであります。ですからこの祈りができないとするならば、しないというならば、その人は実は肉的な糧を求めていない、必要を求めていないだけではないし、神様がこの糧も与えてくださったという神様との交わりを必要としないと言っている、意識しなくてもそう言っていることに他ならないということを知らなければならないし、また霊的な糧を求めているんだということを私たちは思いも知らないのではないでしょうか。ですから日ごとの糧を今日もお与えくださいって言って祈るということは、霊的なイエスと共にいるということを求めていることであり、それを祈らないということはイエス様と今日共にいることはちょっとやめたいというふうに言っていることに等しいんだということを私たちは覚えなければなりません。そうですね、私たちじゃイエス様が共にいることを願わないときってどういうときですか。罪に誘惑を受けているときじゃありません。本当にその罪の誘惑に勝ちたいと思ったならば、そこから勝利したいと思ったならば、またその誘惑に会いたくないと思ったならば、主よこの弱いを私を助けてください、主が共にいてくださいと祈らざるを得ないのではないでしょうか。ですからそれを祈らないということは、私はあなたを必要としていません、私にはやりたいことがあるんです、それはきっとあなたが神様あなたは喜ばれないことでしょうから、今はちょっとあっち行っててっていうふうに言ってることに等しいこと、そしてさまざまな思い煩いを私たちはその結果自分の身に招くことになってしまいます。これが2つ目です。で3つ目、もう一つはですね、この日ごとの糧というのを私たちは教会の礼拝の中で祈りますよね。なぜ礼拝の中で祈るのかということを考えてみたい。どういう意味があるんでしょうか。私たちはいや主が教えられた祈りだから、だからまあいろんな理由は あるんですけれども、ただここのところでこの流れの中で考えてみますと、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいというこの祈りは、キリストの体、共同体としての教会として祈るということであります。で、これはどういうことかと言いますと、実は初代教会において2章の使徒の働きの2章の43節を見ると分かるんですが、この信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた、そして物資、 資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり食事を共にしていたという記事がございます。つまりその最初の頃の教会においては一切のものを共有するという助け合い支え合いがなされていた。これはだから私たちも同じようにしなさいというそういう意味ではありません。その当時ユダヤ人のクリスチャンたちは非常に飢饉があったりして、それ非常に貧しかった。そのためにその貧しい人たちを教会が支えるということのためにこの持っているものはこれをそれを売って、そして教会のその貧しい人たち食物が毎日与えられないこと書いている人たちのためにそれを全部助け合うためにそれを出したわけです。ですから日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに教会が祈るということは互いに助け合いましょう、支え合いましょう、その覚悟をしますよということの実は祈りをしているということです。その人の毎日の必要のために教会は備えていますよ、また備えていきましょうというそういう祈りをしている。だから日曜日の礼拝に私たちはこの主の祈りを日ごとの糧を今日もお与えくださいというふうに私たちは声を揃えて誓っているわけですよね。そして初代教会においてはそのようにしてこの具体的に助け合いや支え合いが必要でありましたのでそれをしておりました。それはあたかもまさに家族のようで一つの家族のように生きているということです。神の家族というこの言葉は単なる言葉ではなかったんですよね。まさに家族のが飢えているのを家族は全然絶対にもう見過ごしなんてことは絶対にできません。親は自分のこの食べ物を分けてでも子供に与えるということをいたします。そのようにして家族ということのこの助け合いというのは家族としての助け合いということを私たちに教えているところではないでしょうか。日ごとの糧ですから、毎日の糧ですから、それはまさに家族のことをイメージして良いのではないでしょうか。しかしそこに偽りが入ったんですよね。そこに偽りが入ったんです。この素晴らしい良き教会の働きの中に偽りが入ったんですよね。それがアナニアとサッピラという二人の夫婦の出来事でしたね。彼らはこのバルナバがやったようにこの自分が持っていたバルナガマ持っていた土地を売ってですね、そして教会の必要のためにって全部捧げたわけです。ですからバルナバという名前がつきましたよね。あだ名が慰めの子という評判を得たわけです。でその慰めの子という評判を得てそのバルナバを見てまた多くの人たちがその持てるものをこの教会の必要のために捧げているのを見てこのアナニアとサッピラも同じように自分の持っているものを売ったわけです。そして教会に捧げたわけです。でその時にとても良いことなんです。だけどその時に偽りが入ったんですよね。それは何かということはこの見てはご存知でしょうけれども全これ全部のもので全部売ったお金ですか。するとアナニアとサッピラははいそうですと。でもそれは一部隠しておきました。全部じゃないんです。でもバルナバは全部捧げたようですね。そうすると一部取っといてそしてこれ捧げた、そこに名誉自尊心、それでいながら惜しむ心、その両方を満たすためにはどうしたらいいですか。偽るということでしたね。ところが神様はその偽りに対して非常に厳しい裁きをなされました。二人とも神に打たれて死にます。滅んでいきます。私たちはこの最も良い助け合い支え合うというこの働き日々の糧を持てる者が互いに出し合って捧げるというこの神の家族としてのその働き告白に対して偽りが入ったわけであります。自分たちの名が崇められることにのために してはならないことをしてしまったわけであります。確かに私たちは共有するということ、自分のもの自分のものというふうに自己主張しないということは良いことですから、でも今ここであなた方持っているものを全部売って教会にということを言っているわけではありません。私たちは今本当に必要な人たちに対して教会は支え合う決心をしますという日ごとのその人の必要のために支援しますということが初代教会の中にはありまして、そしてそれは私たちが教会が主の祈りを唱えるときにその決意をしていく、そこに偽りがあってはならない、そのことをもう一度覚えながら私たちは教会として本当にこの祈りを共有する、霊的な面のみならず経済的な面においても互いに支え合う分かち合うということを果たしていけるように祈ることは、これは教会が礼拝の中に祈る祈りとしてはとても大切な祈りの一つと言えるんではないでしょうか。ですから私たちはただ単に形式でやっているわけではありません。私たちはこの主の祈りを唱えることによって毎回毎回互いに必要を主が満たしてくださるように、そしてそのために私たちが使われるならばどうぞお使いくださいという実は思いを込めて礼拝の中で主の祈りをしているんだ。これが主のこの日ごとの糧を今日もお与えくださいということの中に、汲み取ることのできる私たちの理解であります。ですからこの3つの点をやっぱり私たちは祈っているんだということを覚えましょう。そしてまたもしその意識がないならばそれを意識して祈りましょう。そうした時に私たちは本当に日々イエス様が共にいて、イエス様が共にいてくださることによってさまざまな罪や災い、そしてまた同時に私たちの必要なもの、それが一切神様は叶えてくださるということを私たちは確信することができるんじゃないでしょうか。ですからいつもどこにあっても主よ共にいてくださいという、そして思い煩いから解放してくださいという祈りが私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りの中に込められているんだ、そのように覚えて祈りたいものであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、日ごとの糧を願うことは当たり前のことでございます。そして神様は私たちのその当たり前な必要なことは当然ご存知でございます。しかし主は祈りとあえて言われました。そこにさまざまな意味があること、また日ごとの糧というのを私たちが求めていく意味を共に学びました。どうか食事の旅ごとに、またいろいろな出来事があったその都度あなたに助けてください、今日も主が共にいてくださいと祈ることができますように、またその祈りが捧げられ平安をいただく約束をいただいておりますことを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。